食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。食欲の秋、美味しいものがいっぱい出てきましたね。でもメタボには要注意ですね。ということで、今回から3回にわたりまして、メタボリックシンドロームをテーマにお話したいと思います。まずメタボリックシンドロームとはどんなものなのか、基本を押さえておきましょうね。メタボリックはメタボなんて言われておりますが、すっかりおなじみになりました。現在進められている食育推進基本計画にも、平成22年までにメタボリックシンドロームの認知度を 80% 以上するということが目標であります。すでに今年平成20年5月に発表された食育白書で、なんとですね、この 80% を超えまして、認知度が 87.6 と、すごいいい成績ですね。目標を達成してしまいました。食育推進基本計画の目標は9つありますけども、これだけがクリアされたんですね。ちょっと残念かな。まあこれだけだから。だけどこれと同じように残りのね8つ、我々はね、目標に向かってね、少しずつ上がってますんで頑張ってますよ。さあ、メタボリックというのは日本語でですね、代謝に関するという意味ですね。シンドロームとはですね、症候群、一連の症状を総称したものですね。日本語ではね、内臓脂肪症候群と訳されてます。皆さん、肥満にはですね、洋梨型とリンゴ型があるというのをご存知でしょうかね。皆さんの体型どうです？洋梨型は下半身がぽっちゃり型、皮下脂肪型と言われておりますけども、腰周りやお尻に脂肪が溜まった状態、こういう人いますよね。リンゴ型はお腹がぽっこり、胃や腸の周りに脂肪が溜まる内臓脂肪型と言われるものですね。まさにこのリンゴ型がメタボリックシンドロームなんですね。まあ、ですけど内臓脂肪溜まったやつというのは結構ね、生活習慣をねきちっとすれば、まあ、運動なんかを取り入れればですね、割と早く解消できるんですから、頑張ってくださいよ。実は人間はもともと脂肪を蓄えるようにできております。大昔は食べ物が簡単に手に入れなかったので、取った栄養を脂肪として蓄えるように人の体ができているんですね。最近ではその蓄えられた脂肪細胞がホルモンのような分泌をすることが分かってきました。その生理活性物質の働きに異常があると、代謝がうまくいかずに動脈硬化が進んで心筋梗塞、脳梗塞となるわけですね。心臓の血管がね詰まっちゃうっていうわけです。脳の血管詰まっちゃう。こういう人今増えましたよ。メタボの診断基準を申し上げましょう。おへその周り、これ腹囲と我々呼んでますけど、男性が85センチ以上、女性が90センチ以上で、高血圧、高血糖、そして脂質異常、つまり高脂血症のうちですね、2つ以上を該当する人、これがメタボ該当者なんですね。またこのうち1つでも該当する人はメタボ予備軍と言うんですね。僕は今ね、この予備軍に入ってるようですね。気をつけなきゃ。ただし男性の腹囲ですね、85センチ以上には異論もありましてね、現在検討されていますね。これは男性よりも女性の方が大きく設定されているのは日本だけなんですよね。普通この逆なんですよ。男性の方が大きくてね、女性の方がね、やっぱり腹囲はね、短いんですね。どうも日本は逆でね、不思議なことを考えちゃいましたね。また痩せている高血圧や高血糖の該当者は外されてしまうなどの理由からですね、これもう一度検討しましょうねとなってるんですよね。だけどね、まあいいじゃないかという意見もまた出てきちゃいましてね。さあ、どうなりますか。実は私もメタボの対策をしているんですけども、腹7分目、1日3回必ずそれぞれ3割減らすわけですよ。3食。お菓子もね、実はね、3割カット。ね。野菜類は減らさない。そうなんです。野菜は逆にですね、倍ぐらい取るようにしてますね。あとね、スクワット、皆さんやります？これ おいちにおいちにってね、ももの筋肉をね上げたり下げたりすると、ほらこれ辛いんですよ。これで1ヶ月で1キロトータル10キロ、減量した実績があるのにまた戻ってきました。ちょっと1ヶ月半ぐらい前までヨーロッパ行ってました、ね、どこ行ってもね食べろ食べろって、もうやめてくれっていうのに食べろって言われて、もうね9キロ太って帰ってきてね、今ね8キロねまだね、行く前よりも太ってるんですよね。もうスクワットやっても取れませんね。どうしたらいいんでしょうね。まあ頑張ります。日本のメタボ該当者は現在920万人。すごいですね。予備軍は980万人。合わせて1900万人がですね、食生活や運動など生活習慣の改善が必要されているんですね。メタボリックシンドロームの主な原因は2つあります。過食と運動不足。もうズバリですね。子供の頃からの正しい食習慣がいかに大切かということで食育に結びつけているわけなんですけれども、それでは次はメタボにならない生活習慣についてお話しします。食育の時間、服部幸男でした。